皆様おはようございます。今日は4月の最初の日曜日ということで、この礼拝堂に初めての方もいらっしゃいますので、ちょっとそれを最初にですね、皆様にご紹介して、このような兄弟姉妹と一緒に礼拝しているんだということを、覚えたいと思うんです。まずじゃあ、中さん呉のご出身で、私大分の頃に泉先生というとっても仲の良い、牧師がいたんですけども、そこの教会から紹介をされてまいりました。宮崎大学の1年じゃないです、ごめんなさい、はい、もう何年 8 はい、あと1年間教育学部に在籍されるんだそうですけれども、よろしくお願いいたします。それからはい、いらっしゃいました。それからはい、何度か週報でもお知らせしましたけれども、ダキ純子さんと、それから、息子さんのはじめさんでございます。はい、ようこそ。はじめさんも宮崎大学のこの方は1年生でございますので、工学部だそうですので、お祈りいただければと思います。はじめさんの名前は、はじめにというね、言葉がありとかね、天地を作られたというところから取られたんだそうでございます。では一言お祈りをさせていただきます。天地の作り主であられる私たちの父なる神様、あなたの御手に守られて、今日も兄弟姉妹ここに集って礼拝ができますことを心から感謝します。神様、私たちの一週間の歩みを顧みますと、昨夜の強い風のようにいろんな出来事が起こってまいりました。主よ、あっちに行こうか、こっちに行こうか、これをすべきか後にすべきか、いろいろ思い悩むこともございました。そのような私たちを、あなたは私の首輝きを追いなさい、十字架を追って私についてきなさいと招いてくださることを感謝します。先ほどもドロローさんの歌で歌いましたように、あなたの十字架の後を追って私たちもついていきたいと思います。いろいろな迷いが、主の十字架を追い、主の首輝きを担うことによってしっかりと定められる、私たちの人生の旅路が定められるということを本当に感謝します。どうか主よ、今朝もあなたのご真実を私たちが御言葉を通して学ぶことができますように、私たちの心にあなたの御霊が働きかけて、あなたのお言葉を悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝の上に、あなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ずっとアブラハムの生涯を続いて学んでおりますけれども、今日は21章のところでございます。1節と2節を皆さん一緒に読んでみませんか。はい、創世記21章の1節と2節を皆さんで読んでみたいと思います。はい、主は約束された通り皿を顧み、先に語られた通り皿のために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。はい。主にその、ね、子供を産むのは女性の役割でありまして、サラのことがここに登場しているのでございます。サラというと、私はですね、どうも新約聖書の中のペテロ第2の手紙のところを思い出すんですけれども、こんなふうな言葉があったのを皆様覚えてらっしゃるでしょうか。サラという人が登場してまいりますけれども、 ペテロ第1の手紙の3章の、そうですね、どこから、あ、そうですね、もう1節からお読みしましょうかね。こういう言葉があります。3章の1節、同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで神に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。なんかここは新共同訳では主人って書いてありましたけれども、他の翻訳ではですね、アブラハムを主と呼んでというふうに書いてありまして、おお、そうかと、思ったこと、うちの奥さんと結婚するときにそういうことをちょっと期待したこともありますけれども、新約聖書の中ではですね、サラはまさに妻の鏡としてですね、紹介をされているのでありますけれども、まあ実際は少しこの旧約聖書を見るとそうでもない部分もあったんだということをですね、私たちは学ぶことができて、まあ、ある意味ホッとするのでございます。さて、旧約聖書のこの創世記の方に戻りまして、こんなふうに書いてありました。主は約束された通りサラを顧み、また先に語られた通りサラのために行われたのでと、本当にサラに対する神様の御心がここでようやく実現したということが書かれてあるわけですね。しかもこの2節の最後のところには、それは神が約束されていた時期、時であったとですね、わざわざ言い直されているわけです。ちょっと考えてみてください。この時というのは、サラは90歳だったんですね。まあ、当時の普通の方々の寿命っていうのはですね、150歳とか60歳ということでしたから、まあ、人生の半ばというふうに言い換えることができたとしても、やっぱりサラは超高齢出産だったということは言えないでしょうか。アブラハムとサラ夫婦が神様のお言葉を聞いて、自分たちの国を出て旅に出て25年経ってからの出来事でありました。で、この夫婦は神様の御言葉を聞いて信じて、あなた方には子供が与えられます、そしてその子供にはまたたくさんの子供が生まれて、カナンの地方、今でいうイスラエルの国をあなた方は私が与えます、それがあなた方の国となりますというふうに言われているところが、言われている時があったんですね。アブラハムもサラもその神様の約束はいつ実現するんだろうか、まだかな、まだかな、まだかな、ずっと待っていたと思うんですね。本当に、時々ね、私たちも神様に何かお祈りして、神様まだですかというふうにですね、こう考えることがあります。でも私たちが願うよりも大体神様のお答えっていうのはちょっと、あ、いやいや、もっと遅いっていうことがですね、結構なんかあるような気がするんですね。私たちはもっと早く今すぐにというふうに思うことがあります。そしてそれが、まあ、ここに書かれておりますように、子供が生まれるということですと、これはもうやっぱりね、子供を産むっていうのはやっぱり若い時のことですよね。 私も子供がおりましたけれども、もうね、この年になってですね、孫と時々一緒に遊んだり付き合ったりすることがあるんですけれども、なんかもうね、ついていけないっていうか、この前もちょっと孫が来てですね、一緒に買い物に行ったことあるんですけど、孫はとっとことっとことっとことっとこ歩いててですね、いろんなとこをこう見たいんですけれども、私は座って待っちょくからね、というふうにですね、まあそういうお付き合いしかなんかで、だんだんできなくなってしまったんですけれども、前、保育園をやっておりますときにちょっと失敗したことがありまして、ある時ですね、今頃の季節だ、もうちょっと前だったでしょうかね、ある、ご夫婦が子供さんを連れてらっしゃったんですね。で、私が見たところ、その方はだいぶ髪の毛が白くなってたもんですから、あ、いらっしゃいませって、お孫さんですかって言っちゃったんですね。したらその人の顔がこんなになりましてですね、いや子供ですって言ってから言われてですね、本当に悪いことをしたなと思うんですけれども、まあしばらくちょっとこう先生方と話をしておられて、残念ながらその方はそれっきりでございました。もしかすると私がお孫さんですかって言ったのが悪かったんじゃないかなと思うんですけれども、まあこのアブラハム夫妻にですね、子供が生まれた時はそれどころかもう子供なんてもんじゃない、孫、いや90歳の子供ですから、もうひ孫じゃないですかね、もうちょっと上になるでしょうか、そういう時期の出産ということになるわけです。ちょうどですね、この前はヤノさんというところのお宅なんですけれども、そこに私にはですね、矢野睦義君という同級生がおりました。ね、あの頃は本当にこの辺に同級生が何人もいたんですけれども、その同級生の矢野睦義君がですね、いつも私に何か言うとこぼしていたことがあるんですけれども、うちの親父はとこう言ってるんですね。で、彼の父親はやっぱりかなり高齢だったようで、私はもう年を覚えてないんですけれども、その睦義君のところに行きますとね、こういろりがありまして、でいつもそこにそのお父さんはこうやってあぐらかいて座っててですね、でキセルにこう刻みタバコを入れてですね、こうやって吸ってるんですね。そのお父さんが外を歩いてるのは見たことがないっていうか、そういうことでありまして、まあ私は近所ですからもうたびたび行ったんですけれども、いつもそのお父さんはそこに座ってじーっとしているんです。うちの父ちゃんはね、年寄りだからね、もっと若けりゃねとですね、その睦義君がいつも言ってたんですけれども、このアブラハムさんとサラさんは一体どういうことになったのでありましょうか。なぜ神様はそういう時期にアブラハムとサラにこの二人の間に子供をお与えになったんでしょうか。今日の聖書の中にもわざわざ書かれているんですけれども、それは神が約束されていた時期であった、神様が決めておられた時期だったというふうにまあ書いてあるんですね。まあちょっとこう、もしあの時こうだったらということを考えてみるとですね、まあ私だったら当然思うんですけど、この奥さんのサラが子供を産んだのが神様からのお声を聞いて自分たちの国を出る時、まあ、つまり65歳ぐらいだったらどうなったでしょうかということをちょっと考えてみてください。アブラハムとサラの歩みはこの旧約聖書の12章から、創世記の12章からずっと書かれている出来事とはだいぶ違って、そして数々の問題は起こらなくて済んだんじゃないかなと思いますけれども、皆様いかがでしょうか。例えば創世記の12章のところをご覧いただきますと、彼らはそのカナンの地に着いたけれども、なんとそこに行くと飢饉があったと書いてありますね。その地方に飢饉があったアブラムは、その地方の飢饉がひどかったのでエジプトに下り、そこに滞在することにした。エジプトに入ろうとした時、妻サライに言った。あなたが美しいのを私はよく知っている。 エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくに違いないと言ってですね、奥さんのサラに、すまんけどあなたは私の妻じゃなくて私の妹ということにしてくれないかということになっちゃったわけです。いくら美しくてもサラが子供を抱えていたらですね、いくらなんでもエジプトの王様は手を出さなかったと思います。ですよね。彼女が綺麗で、しかも子供を産んだことのない、そしてアブラハムも、まあ、ある面それは半分の本当だったんですけれども、これは私の妹ですと言われちゃったもんですから、ポロはそれを自分のもとに召し入れたのでありました。それから10年経って、とうとう奥さんのサラはもう待ちきれなくなって、自分の旦那にこういうふうに言ったんですね。あなた、どうも私には子供が生まれないよ。それで私のはしためのハガルのところに行って、彼女に子供を産ませてください。そうしたら私はハガルによってお母さんになることができます。神様の約束はきっとこれに違いありません。そういうことにしましょうというふうに言ってですね、なんとアブラハムもそれに従ってイシマエルという子供が生まれちゃったということでありました。それも大きな問題のもとになっていったのであります。それから、前に学んだところでありますけれども、アブラハムはゲラルというところに行ったときに、またあのエジプトでやったのと同じような嘘を言っちゃったという話を前に学んだことがあります。今のようなこの民主主義の平和な時代じゃありません。あの時にもちょっとお話をしたことでありますけれども、あの素晴らしいユダヤの国のダビデ王様でさえ、美しい一人の女性を見つけると、その人が人の奥さんであろうと自分のものにして、その旦那を殺してしまうという、そういう恐ろしいことがたびたびあったということであります。そのような中でアブラハムとサラは、ちょっと後の方で分かったところでありますけれども、自分たちが神様に召されてそのふるさとを出た時に、さすらいの旅に出された時に妻にこんなふうに言ったと書いてありました。私に尽くすと思ってどこへ行っても私のことをこの人は兄ですと言ってくれないかと頼んだのです。こういう結婚ってあるでしょうか。まあ、ただ言うぐらいなら全然問題ないですけれども、本当に危急の時にですね、すまんけどあなた、私の命を守るためにそのね、パロの王様のところに、ゲラルの王様のところに行ってくれないか、私を愛してるんだったらそうしてくれないかって言って、まあサラはそれを聞き入れたんですけれども、まあ、なんという話でしょうか。もしっていうことは歴史にはないわけですけれども、神様が65歳の時、さらに赤ちゃんをお与えになっていれば、このようないろいろな問題を経験せずに、幸せな、守られて生活を彼らはしていくことができたんじゃないだろうか、彼らは守られたはずじゃないだろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。じゃあなぜ神様はわざわざこういうふうな嫌なこと、辛いこと、本当に二人にとってももうやりたくなかったようなことをですね、そういう道を通ることを神様は許されたのでありましょう。神様はアブラハムに一体このような経験を通して何を教えようとされたのでありましょうか。それはアブラハムが神様を信じるというのはどういうことか、信仰とはどういうことかということを教えるために、経験させるためにこのようになさったんじゃないかなと思いますが、皆様いかがでしょうか。 そして今日読んでいただきましたところにもそのことが隠されてあると思うのであります。さて21章のところをもう一回見ていただきたいと思いますけれども、こういうふうに書いてありました。彼女は身ごもり年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。3節、アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付けたと書いてあります。もう前に学びましたように、そして神様から言われておりましたように、このイサクっていうのは笑うという意味でしたよね。笑う、おかしな名前です。笑うという名前をつけなさいというふうに言われたんで、アブラハムは自分の息子を笑うというふうにつけちゃったというのであります。この名前をつけるっていうのはやっぱり私たちの人生にとって、特に子供が与えられた親にとっては、これは重大な責任があると思います。皆様方は自分の名前、自分が今持っている名前お好きでしょうか。つまんないことですけれども、私は自分の名前っていうのはあんまり好きではありませんでした。ね、こう書きます。省くっていう字じゃないですか。3度省かれたらなくなってしまうじゃないですか。まあね、ある人はいやいや顧みるだよって言われるんですけれども、どうも私は顧みるっていうのが苦手な人間でありますので、どうもですね、この名前なんとかならないかなというふうに思います。私の兄は正則、正しいですね、20世紀の木って書きますから、いい名前ですよね。で、私は省くですけれど、弟は英雄の雄に3がついてまして、やっぱり私よりもちょっといいなという、ちょっとそんなふうにですね、ひがむところがありました。で、私たちも結婚して子供が与えられた時に、最初の子供の名前を何でしようかというふうにつけた、考えたんですけれどもね、まあやっぱり、クリスチャンでありますので、その聖書の中から取ったらいいなと思ってですね、いろいろ考えてお祈りをして、旧約聖書の出エジプト記の20章のあの10回の中で、私の戒めを守る者には先代に祝福を及ぼすというふうにね書かれてありますので、いいな。そして千代っていうのはほら、日本にもね、こう日本的な名前でもあるじゃないですか。だから、あ、これはいいなということで、千代というふうにつけたんですね。で、2番目が生まれた時に考えました。私の兄は正則、私は正蔵、やっぱりあんまり違わない名前がいいねというふうに考えましてですね、その女の子でありましたから、千に喜ぶ、かって書きますけれども、良き訪れのかって書きますけれども、地下というふうにつけたんですね。で、また3番目に女の子が生まれました時に、千にあなた方は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるっていうところから、たくさんの枝がなるように、こう増え広がっていくようにということで、千の枝というふうにつけました。で、女ばっかりだったもんですから、神様男の子をくださいというふうにお願いをいたしましたら、男の子が与えられまして、その男の子の名前はやっぱり私がね、肖像で弟が言うぞなんですから、賢三という名前がですね、つけたいなという、謙遜の賢ですけれども、というふうにしたんですね。で、その次の子供がまた与えられました時に、できれば信仰を受け継ぐものになってほしいという願いを込めて、継ぐ、継続の継というふうにつけました、継続。で、最後の6番目の男の子が与えられました時に、もう徹底してですね、何でもやっていくような人間になってほしいということで、鉄造というふうにつけたんで、はあ、くたびれた。線にですね、3というのがこう2つにこう分かれておりまして、まあ結果的にはですね、うちの兄弟たちは、まあ名前も似ている、男の子は男の子で、女の子は女の子で、それで結構兄弟たちの仲はいいんじゃないかなというふうに思ってますけれども、まあでも名前をつけるのには随分苦労しました。これもダメだな、これもいいなというふうに、まあ考えたんですけど、まあそれは余談ですけれども、さて神様はわざわざ あなた方の子供の名前をイサク笑いとつけなさいとおっしゃったのであります。そしてこの21章の読んでいただきましたこの最初のところに3つの笑いが出てくるのであります。まず最初に6節、神は私に笑いをお与えになった。神様が笑ってらっしゃる。それはどんな笑いだったでしょうか。ほら見てん、サラよ、ちゃんと生まれたろという、そういうですね、神様の微笑みがここには現れているような気がするんですね。そしてこのサラとアブラハムの、その夫婦を取り巻く周りの方々が、神は私に笑いをお与えになった、聞く者は皆私と笑いを共にしてくれるでしょうと言ってですね、人々がみんなでアブラハムとこのサラの生まれた、それこそ驚くようなですね、高齢出産のこの、笑いちゃんをですね、みんなが祝福したという人々の笑いがここに書かれていると思うんです。そして最後にアブラハムたち夫婦自身もやっと笑うことができたのではないでしょうか。サラにとって、そしてアブラハムにとって、待ちに待った本当に幸せな家庭、そして本当にその祝福、神様の約束というものが現実になった笑いであろうかと思います。さて世間では笑う門には福来たるというふうに申します。私たちも笑うということによってさまざまな幸せを手にすることができるんじゃないかなというふうに思います。で、ある人がですね、笑いには4つの意味があるというふうに申しました。一つは、まさにこれは健康に良い、あははははってこう笑うとですね、自分自身の体が健康になるというのが一つ。二番目は心が朗らかになるというのが当然あるわけです。三番目には、この笑うことによってですね、子孫が繁栄するなんて言ってる人がおりまして、へえって思ったんですけれども、やっぱりね、こう若い男の人と女の人が出会う、でそこはですね、苦虫を潰したような状態ではダメでありまして、お互いにですね、ニコニコニコニコこうし合ってるからこそ惹かれ合って一緒になるということもあるわけです。しかし一般的にはその笑いが本物であるか偽物であるかをですね、見分ける能力は、どっちが高いと思われますでしょうか。男の人が女の人の笑いを見分ける能力が高いと思われる方、女の人が男の笑いは本物であるかどうかを見分ける能力が高いと思われるでしょうか。男でしょうか、女でしょうか。もう言わなくてもいいと思ってるんですけれども、男はやっぱり騙されてしまうんですね。女性の選択には間違いがないというふうに、まあ、この人は言ってるんですけれども、まあ、いずれにしても第4番目に、私たちはお互いに微笑み合うことによって家庭の中が、そして、この隣近所の関係が、あるいは会社が、職場が、そういうところが本当に和やかにこうなっていって、いろんな仕事がうまく進んでいくということは言えるわけです。まさに笑う門には福来たる、これは間違いではないと思います。しかし私は神様がここであなた方の子供をイサク笑うと呼びなさいと言われたときに、そして生まれた子供をですね、最初のうちはだんだん、まあ慣れなかったかもしれませんけれども、おーい、笑う、笑うくん、 笑うなんてこうですね、いろいろ、まあ、言ってる時、言ってるたんびにですね、アブラハムとイサクには、アブラハムとサラには思い出さざるを得ない出来事があったんじゃないだろうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ちょっと前の方を見ていただきたいと思うんですけれども、17章のところをご覧いただきたいと思います。その17章の15節からのところを見ていただきましょうか。神様はアブラハムにこんなふうにおっしゃいました。15節、神はアブラハムに言われた、あなたの妻サライは、名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によって男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。これはアブラハムだけじゃありません。今開いていただいているその反対側の18章の10節以下のところをご覧いただきますと、こういう笑いが出てまいります。彼らの一人が言った。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻サラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみなどあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。13節、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずはないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか、来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。笑いのついている言葉があります。はい、爆笑ね、こういう笑いもあります。高笑、これはですね、口を開けてはぁはぁはぁって笑うのが笑い、高笑だそうです。まだあります。笑いっていろいろありますね。はい、これは素敵な笑いですね。微笑、まだありました。苦しい時に笑うのクッションと言います。まだあります。笑いっていろいろ種類があるんですね。はい、嘲笑、あざけり笑い、もう最後にこれ、はい、冷蔵庫の冷笑というのがあるそうです。アブラハムとサラが神様の約束を聞いて笑った笑いは一体この中のどれだったでしょうか。どう思います。私はやっぱり嘲笑、あるいは冷笑、ふふんとこう鼻で鷹をくくるような、そういう笑いだったのではないでしょうか。そしてしかもアブラハムは神様にひれ伏しながらふふんと笑ったというのであります。そしてその笑いっていうのが子供の名前になった。これはアブラハムとサラにとって本当に心を探られる、そのような名前だったのではないでしょうか。私たちの世の中でもそうでありますけれども、笑いには ルールがあると言います。そうですよね。やたらと笑っちゃいけません。昔の武士はですね、1年に1回奥歯の、そこですね、ふわふわふわと笑う、それぐらいにしなさいというふうになんか教えられていたそうでありまして、私もですね、本当はあんまり昔は笑ったことがなかったんですけど、まあおかげさまで教会に来てからいろいろ笑うように、笑えるようになりました。クリスチャンや牧師たち、宣教師たちの中には結構ね、愉快な人がおりました。宮崎の清水町教会に吉間先生っていうですね、もうお亡くなりになりましたけれども、素晴らしい牧師先生がいらっしゃいましたけれども、あの方はこんなふうにね、自分自身のことを紹介しました。皆さんおはようございます。皆さん朝顔洗います？私も毎朝洗ってます。私は毎朝ですね、冷水摩擦をしております。へえ、こんな寒い時に、はい、洗面所に行ってですね、顔をこうやって水で洗いながらこうやるんですって。はい、頭の毛が、まあ、薄かったかなかったからですね。そうするとですね、ゾッとしてですね、まあ乾布摩擦になる、いやー髪の毛がないってのはいいもんですよというふうに先生はおっしゃってました。でジャンセン先生っていうですね、まあ、私たちのところにしばらく奉仕をしてくださった宣教師ですが、あの方もちょっと薄くってですね、で、まあ、この先生はこの吉間先生とすごく仲が良くて、で二人が会うとこういう挨拶をしてたっていうんです。先生たち、さあこれからお互いに励まし合いましょうって言ってですね、そういうふうにおっしゃってたんですけど、それをですね、他人が言っちゃいけませんね。本人が言うからこれはユーモアになるのであって、私たちは気をつけなければなりません。笑いにはしっかりとルールがあるんだということを覚えたいと思うのであります。しかし神様はこの2人に対して、あの時あなた方の心の中には一体何があったんですか、そしてそのあなた方に私はきっちりと約束を果たしたよ、そういうふうにおっしゃるのであります。今日は礼拝の一番最初にローマ人への手紙を読んでいただきました。ちょっとそれももう一回見ていただきましょうか。ローマ人の手紙の3章の3節以下のところ、ローマ人の手紙の3章の3節以下、それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです。アブラハム夫妻は真実な、私たちから信仰の父と崇められ、そしてサラは妻たちの鏡と言われるような人だったでしょうか、実際に。しかし神様はこの二人に対してさまざまな問題を起こし、嘘を言い、神様の約束を破ってきたこの二人に対して、まさに今日の聖書のところにありましたように、神はその時が来て約束された通りにサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたのでありました。それはまさに神様が約束されていた時期でありました。私たちもまたそれぞれに神様の時、神様の真実というのを、私たちの不真実に勝って、私たちの不真実不誠実を振り捨てでも、神様あなたを信じます、あなたの愛を信じますと言って祈ってついていこうではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、アブラハムとサラは本当にあなたの御言葉についていくことができなくて、自分たちの手、自分たちの知恵、自分たちの力で何とかしようと本当に動き回っておりました。しかしあなたは、あなたが語って くださったように、あなたの時にあなたのお約束を果たしてくださいました。そしてアブラハムたちのあの不信仰の笑いを感謝と賛美の笑いに変えてくださったことを感謝します。これはただアブラハムに言われた出来事ではなくて、起こった出来事ではなくて、私たちにも起こることを信じます。どうぞ主よ、あなたの御言葉を従っていくことができますように導いてください。そのために私たちの救い主主が来てくださって、私たちを愛して我と我が身を投げ捨てて十字架にかかり、私たちの救いを完成してくださったことを本当に感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。